本日の聖書には神様の御言葉に従う、そういう人々が登場いたします。まず21節ですけれども、そこではイエス様のご両親マリアとヨセフが赤ちゃんのイエス様を連れて、旧約聖書の神様の掟であります律法に記されている通り、8日目に割礼の儀式ですね、これは男の子の赤ちゃんに対してする儀式でありますけれども、同時にその8日目は赤ちゃんに名前をつける、まあ、命名の日でもありました。そして幼子はイエスと名付けられたと。でそれはそこに書いてありますように、マリアが子供を宿したということをイエス様が生まれる前に天使ガブリエルから受胎告知を受けましたが、その時にこのように名前を付けなさいと、イエスと名付けなさいと言われた通りに、マリアとヨセフは名前をイエスと名付けたのであります。まあ、この8日目に命名をすることになっているわけですが、まあ、この日本ではお七夜といいますね、7日後、全く同じ日であります。そしてこの天使の言葉というのは神様のメッセージを取り継ぐわけですから、まあ、神様のおっしゃった通りにイエスと名前をつけたということなんですね。で、このイエスっていう名前ですけれども、これはユダヤ人にとって珍しい名前ではありません。旧約聖書でいうとヨシアですね、ヨシア、ヘブライ語ではヨシア、これがギリシャ語でこの変換してですね、イエスとこうなるわけですけれども、まあ、これはですからユダヤ人にはどちらかというとありふれた名前であったわけですね。で、イエスというのはじゃあどういう意味かというと、まあ、主は救いという意味なんですね。ですからこの一般の方々がこのイエスと名前をつけるときには、まあ、旧約聖書のヨシア記に出てくるそのヨシア、まあ、イエスとこう名付けたんでしょうけれども、まあ、イエス様の場合は文字通り主は救いであると、それを表している方だということになるわけであります。そしてこの22節を見ますとですね、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行ったというふうにこうあります。まあ、エルサレムに連れて行ったっていうのはですね、これエルサレムには神殿があります。まあ、旧約聖書を読むと分かりますが、神殿というのは一箇所だけなんですね。ユダヤで一箇所、イスラエルで一箇所だけ、それがエルサレムに立っている神殿であります。まあ、そこにこの、まあ、まあ、言ってみればこうお宮参りに行ったわけなんですね。これもですね、日本ではお宮参りというと生まれてから男の子であれば31日目あるいは32日目と決まってるわけですけども、この旧約聖書の律法でも33日目なんですね。ただしヘブライ人は最初の日を1日と数えますので、これもまた日本と同じ日というふうになるんです。まあ、大変この実はこのユダヤ人ヘブライ人、まあ、旧約聖書と日本の風習というのは似ている点がたくさんあるんですけども、それはまた別の機会にお話したいと思います。とにかく律法に定められている通り、つまり神様の掟の通りですね、33日目にお宮参りに行った、エルサレムの神殿に赤ちゃんを連れて行ったわけであります。で、この清めの期間が終了して、そのようにエルサレムの神殿にお参りするということはですね、律法ではレビ記ですね、旧約聖書のレビ記の12章に出てまいります。そしてまたその初めて生まれる男子、男の赤ちゃんというのは、これは神様に捧げると、そういうことになっていたんですね。まあ、捧げると言っても実際に捧げるのではなくて、まがない金もしくは動物の生贄を代わりに捧げるわけなんです。それでこのそのこともですから、イエス様のご両親は神様の律法の通り、命令通り 定められている通り神様に従ってそのようにエルサレムの神殿にお宮参りに来たということにこうなるわけでございます。でその結果ですね、やはり主の言葉に従ってやってきたシメオンと出会ったということなんですね。そして今日の出来事が起きるわけであります。まあ、そのようにこの神様の言葉に従った結果神様の出来事が起きると、まあ、従わないと起きないわけですね。従った結果その出来事が起きるということを聖書は、まあ、暗に教えているわけであります。そしてこのイエス様のご両親は山場とか家場とを捧げるためであったということですね。でこれもですねレビ記の十二章を見ると分かるんですけれども、このことからイエス様の両親ヨセフとマリアは貧しかったということが分かるんですね。というのは本当はって言いますか羊を捧げるんです。ところがそのレビ記の十二章の掟に書かれていますように貧しい場合は家場とか山場とでよかったんですね。ですからこのヨセフとマリアは貧しかったということが分かるわけです。鳩を捧げる、まあ、そういうことであります。まあ、ちなみにですねちょっと話題がそれるかもしれないんですが、ご承知のようにイエス様はベツレヘムの馬小屋にお生まれになったわけですね。両親が泊まる場所居場所がなくてそして馬小屋にお生まれになったんですが、はてこの時も馬小屋にいたのかなと、まあ、私はこうちょっと思うわけですけれども、まあ、おそらくですねこの時はもう宿屋が空いたかどうか分かりませんけども宿屋の方に移っていたか、あるいはベツレヘムにいた親戚のところに身を寄せていたのではないかと、まあ、ちょっとこう余分な推測をこうするわけなんですね。さてそのようにしてイエス様のご両親がエルサレムの神殿に律法の定めに従って礼拝しにやってまいりました。イエス様を抱いてですね、赤ちゃんのイエス様を抱いて、でそこにこの出会いがあった、現れるのがシメオンという男性であります。まあすでに相当年を取っていたであろうと思われます。でなぜこのシメオンが登場するのかと言いますと、26節に書かれているわけですけれども、このシメオンという人は聖霊がとどまっていた、聖霊がとどまって主の霊がとどまっていた。旧約聖書ではまだこの、まあ、新約聖書に入っていますけれども、イエス様の十字架までが旧約ですから、この旧約で言えば聖霊がとどまっていたというのはこれは預言者であったということなんですね。でこのシメオンはそのように主が使わすメシア、メシアというのはヘブライ語です。ギリシャ語に直しますとキリストになります。ですからキリストに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた、つまり神様からそのように言われていたということなんですね。そしてこの27節を見るとシメオンが霊に導かれて、この霊というのはもちろん神様の霊、聖霊のことです。聖霊に導かれて神殿の境内に入ってきたわけですね。そしてこの赤ちゃんのイエス様と出会うわけであります。でこれなんですけども、エルサレムの神殿というのはこの当時はヘロデ大王が建立した神殿なんですね。大変大きくて立派な神殿であります。でこの先ほども言いましたようにイスラエル、全イスラエルに神殿は一つしかないわけです。ですからこれユダヤの各地からですね、もういろんな人が神様を礼拝するためにやってきたわけなんですね。ですから神殿の境内は、まあ、多くの人でにぎわっていたというふうにこう 言えるわけなんですね。だから神様を礼拝するためにたくさんの人でごった返していた、その中でシメオンは赤ちゃんのイエス様を抱いたマリアとヨセフに会うんですね。どうして会えたかっていうと、それはそこに書いてありますように聖霊に導かれてということなんですね。ですから、まあ、そうやってこの赤ちゃんのイエス様にお会いすることができたんですね。でここにですね、聖霊が与えられる、聖霊が与えられる目的が、その大きな目的が一つ明らかになるわけです。私たちがイエス様を信じて洗礼を受け、そして聖霊を与えられる、あるいは求道されている方であっても聖霊に導かれる、その聖霊の導きの、じゃあどこに導かれるのかということなんですが、それはイエス様のところに導かれるということであります。聖霊の働きというのは私たちをイエス様のところへ連れていく、それが大きな目的であるということがわかるわけであります。そのようにして聖霊なる神様の導きによってシメオンは赤ちゃんのイエス様に出会いました。出会うことができました。この方に会うまでは、でこの方がキリストであるということをやはりシメオンは聖霊によって示されたわけなんですね。そしてこのシメオンはその赤ちゃんのイエス様を抱っこして、そして神様を讃えました、賛美したということが書かれています。そしてですね、この29節30節ですが、このようにシメオンは神様を賛美して言いました。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです、とこう賛美していました。今こそ神様、私は私がこの安らかに去ることができます、とつまり言い換えれば、今こそもう私は死ぬことができます、安らかに喜んで死ぬことができます。それはどうしてかというと、この目であなたの救いを見たからです、というふうにこう言ったわけなんですね。で私はですね、この昔こう石川県で牧会していました頃のことを思い出すんですけども、北陸学院の短期大学、まあ、石川県、まあ、北陸にはキリスト教主義学校といいますと北陸学院一つしかないんですね。神奈川県は恵まれてますね。10校ぐらいありますですね。どんなにこれが大きな伝道の力になっているか、もう北陸の方から見ると大変よくわかります。まあ、それはともかくですね、その北陸学院の短大でキリスト教概論という授業を持つことになったことがあるんですね。で、その講義を持つのはいいんですけども、学期末になると試験をしなきゃいけないわけですね。でも試験の問題も作らなくてはいけない、そして試験をするわけですね。で試験をするのはまだいいんですけども、それをこの今度は採点しないといけないわけですね。まあ、これが大変なんですね。この点数の悪いと落としてもいいんですけども、落とすと後がまた面倒なことになるもんですから、なるべく落としたくないなと思いながら丸をなんとかこうつけるわけですけども、ある学生の答案にですね、もう全然その答案が上の方が答えられてないんですね。困ったなと思ったら最後のところにびっしりと細かな字で、文章が書かれていました。まあ答えが全然テストに答えられなかったからこのままじゃいかんと思ったんでしょうか、答案問題とは全然関係ないことをそこにいっぱいこう書いているですね。これでなんとか下駄を剥がしてくれっていうことだと思うんですけども、でそこにはですね、何が書かれていたかというと、こんなことが書かれていたんですね。うちのおばあちゃんは毎日死にたくない死にたくないといつも言っていますと、 で、あんまり死にたくない、死ぬのが怖いというもんですから、私がおばあちゃん死ぬことじゃなくて生きることを考えたらと言ったんですが、これは残酷だったでしょうかという、まあ逆にこちらに問題を投げかけたようなですね、そんなことがこう書いてあったわけであります。死ぬのが怖いと毎日言っていますと、どうしたらいいんでしょうかっていうことなんですね。私はその学生の答案を読みながらですね、まあ、まだ私その時は若かったんですが、ああそうかと、人間というのは年を取ったら、まあ、自然に死の恐れというのは取り除かれていくのかとそれまで思っていたんですが、そういうことではないんだなと、まあ、その後の牧会経験などを含めてもですね、年を取ったら自然に死への恐怖恐れというのがなくなるということは絶対にないんだなということがいよいよその後分かったわけであります。ですからそこは救われなくてはならないんですね。自然に死が恐ろしくなくなるということはない。 だったらそこから救われなくてはならないわけであります。そこでまた今日の聖書に戻るわけでありますけれども、シメオンはその赤ちゃんの、赤ちゃんですよ、赤ちゃんのイエス様を抱っこして言いました。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべ、このしもべっていうのは自分のことですね、へりくだって神様の前にへりくだったときにこのしもべというふうに言うわけですが、このしもべを安らかに晒してくださいますと、このように感謝と賛美して言いました。でこの平安、まあ、この安らかに、このしもべを安らかにと言っていますが、この安らかにっていうのは、この平安、あれ平和という言葉なんですね。平和という言葉はクリスマスの時に、ごめんなさい、あの1月8日、先週ですね、学んだようにですね、14節、地には平和、御心にかなう人にあれと天使の大群が賛美していったわけです。この平和という言葉と同じ言葉がこの安らかという言葉であります。で、先週学んだようにこの平和というのは単に戦争がないということじゃありませんよと申し上げたわけですね。この平和っていうのはヘブライ語で言えばシャロームという言葉になるのであって、それは神様とのまず平和です。神様との平和、和解、神様と和解し平和を取り戻すと、それによって神様のあらゆる良きものが、祝福が流れ込んでくる、そのことを言ってるんですよということを申し上げたわけですね。ですからこの言葉ですね、29節に戻りますが、このしもべを安らかに晒してくださいますと使命は言ったんですが、これは心安らかにっていう意味がもちろんありますが、それ以上のことなんですね。つまり私はもう今こそ人生をもう本当に喜びと祝福のうちに去ることができます、シャロームのうちに去ることができますと、このように神様を称えて言ってるということであります。まあ人生をですね、そのように平安と喜びのうちに終えることができるとしたら、それは何という祝福でありましょうか。まあ、先ほどの出来事を思いつつですね、そのようにこう思うわけであります。これこそですね、誠の優秀の美であります、神様によるですね。で、これの出来事をもう少し丁寧に見ていくんですけども、じゃあなぜシメオンはこのように感謝して、もうこれで私は安らかに、もう喜びを持って、もう祝福のうちに人生を終えることができますと、こうウロシメオンは言ったのでありましょうか。それはですね、続く30節にこう書いてあるわけであります。私はこの目であなたの救いを見たからですとこう言ってるわけですね。私はこの目であなたの救いを見たとこう言ってるわけです。これは大変不思議な言葉ですね。まずシメオンが見たのは赤ちゃんです。 イエス様でありますけれども、まだ赤ちゃんです。で、赤ちゃんはもちろん喋ることもできませんし、何も人に教えることができません。何も語ることができない。救いを見たと言ってます。私たちはですね、こう、あるいはこの世の中の方々は、救いというとですね、何かこうありがたい教えのことではないかというふうにこう思うんですね。このありがたい教えを聞くことによって救いを得る、あるいは悟りを得る、こういうふうに思うんじゃないかと思うんですね。そうやってこの平安を得るんだと。しかしここでシメオンに起こっている出来事は、赤ちゃんは喋ることができませんから救いを聞いたんじゃないんです。救いを見たとこうシメオンは言ってるんですね。あなたの救いを見た、救いを見たってのはなんかおかしな言葉ですが、事実シメオンはそう言っているわけです。だから救いを見た、この見たっていうのはあったと、お会いするとかそういうあったですね、そういう言葉でもあります。ですからこの新約聖書で言うと、聖書が言うのは、救いというのは見ることができるもの、会うことができるものだと言っているわけであります。それがイエス様である。イエス様、赤ちゃんであろうが大人であろうが何であろうがですね、それがイエス様であり、そのイエス様にお会いし、イエス様を拝見することが救いであり、そしてそのことによって平安にこの世を去ることができると、こうシメオンは言っているということなんですね。この私どもの教団出版局から毎月発行されています雑誌ですね、信徒の友の1月号にある先生が証しを書いていらっしゃいました。それはこの千葉県の富里教会の伝道師である吉田和子先生の証しが載っていたわけであります。私はこの先生にお会いしたことがないんですが、その文章を読みしますと、その先生の証しはですね、それは中学生になったばかりの先生のお嬢さんについての、まあ、昔のことですけれども、そのお嬢さんが中学生になった時のついての証でありました。先生のお嬢さんにある時、微熱がこう何日も続くようになったんだそうです。そして耳の下がこう痛むようになった。それで病院に見てもらいに行ったところ、すぐに大きな病院に行くように指示をされて、その日のうちに都内の病院に入院したそうであります。そして診断の結果は白血病という病名でありました。で、そしてこの闘病生活が始まるわけですけれども、発病後1年した頃、病は、がん細胞はですね、この脳に転移をし、もう回復は難しいと言われたそうであります。しかし、体の衰え、脳の衰えに反比例するように、お嬢さんの信仰が高まっていったそうであります。そして次のような言葉を口にするようになったそうです。もう怖いものは何もない、私の前に神様はいてくれるし、後ろからも支えてくれているんだよ、あるいは死ぬことなんてちっとも怖くないよ、イエス様のところにダッシュしていける、どうして怖いのと、あるいはイエス様の十字架のことを思ったら私の苦しいのなんか何でもない、だって私はちゃんと手当てをしてもらえるものと、まあ、そういうようなことをですね、この口にするようになられたそうです。そして発病から3年11ヶ月して天に召されていったそうです。私はその短い証でありましたけれども、それをこのお読みしましてですね、そのお嬢さんが聖霊なる神様に支えられつつ、天のイエス様にお会いする、そこを目指して進んでいったのだということを感慨深く思わされたわけであります。そして今信じた通り、 天の国で今イエス様と顔と顔を合わせてお会いしていることでありましょう。でその文章を読んでも言えることですけれども、救いというのはイエス様にお会いするということであるかと思います。救いというのはイエス様にお会いするということである。シメオンはこの赤ちゃんであるけれども、このイエス様にお会いして、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私はこの目であなたの救いを見たからですと、こうイエス様にお会いしたからだと言っているんですね。さて、シメオンはですね、続いて、マリアに、母マリアに予言をいたしました。それがこの34節35節であります。で34節を読みますとですね、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められていますと、こう言われているわけですね。多くの人を倒したり立ち上がらせたりするため、まあ、立ち上がらせるというのは分かるんですけども、やがてこの赤ちゃんのイエス様がやがてですね、立ち上がらせたり倒したり、倒すってのはどういうことか、まあ、これはですね、イエス様は裁かれるということですね。傲慢な者は打ち倒し、おごれる者は倒し、へりくだる者を立ち上がらせてください、そういうことであります。35節を見ますと、マリア様に対してですね、シメオンはあなた自身も剣で心を刺し貫かれますというふうにこう予言しているわけですね。これはどういうことか、まさにイエス様の十字架の予言であります。十字架に、マリアの目の前で我が子イエス様が十字架にかけられる、その結果あなたのまさに心臓が刺し貫かれるような思いがすると、こういうふうに予告をしているんですね。イエス様は生まれてもはや十字架への道を歩み始められていると、いや十字架にかけられるためにイエス様をお生まれになった、その救いをシメオンは見たとこう言っているわけであります。そして最後に、多くの人の心にある思いがあらわにされるためですとこう予言しています。まあ、これもですね、多くの人の心にある思いがあらわにされる、まあ、いろんな解釈ができますね。不思議な言葉です。罪があらわになると解釈する人もいます。まあ、私が思いますのは、神様を求める思いが呼び覚まされるということであろうかと思います。万人にですね、実は神様を求めるという思いが心のどこかに備わっているんですね。それがイエス様、十字架のイエス様によって、そして十字架と復活するイエス様によって呼び覚まされる、イエス様と出会った時ですね、そういうことであろうかと思います。さて、今日の箇所から、神様の言葉に従った人たち、ヨセフとマリア、そしてシメン、そしてイエス様と出会った、そしてそのイエス様と出会うということが救いだということを私たちは学びました。で、信仰生活というのはイエス様とお会いするためであると言っていいかと思います。その場合ですね、もちろんこの天国に行くまで待ってなきゃいかんという、もちろん天国に行ったら顔と顔を合わせてイエス様とお会いするわけでありますけれども、じゃあこの地上の間はどうかということなんですね。地上で生きている間はどうなのか。で、ここにでもですね、実はイエス様とお会いし、またイエス様と共に歩んでいくことができるわけなんですね。もちろん目に見えて、 目に見えるその体のイエス様は天国におられるわけですから、しかしイエス様は聖霊を送られたですね、そして弟子たちに約束されましたね、マタイによる福音書の一番最後です、復活のイエス様が天に上がられる前に弟子たちに約束なさいました。見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいると、こう約束されました。それは肉の体をまとったそのイエス様が私たちと共にいるとおっしゃったのではなくて、イエス様の代わりに送られた聖霊によって共にいるとおっしゃったのであります。つまり聖霊がおられるということはイエス様が共にいるということと同じであるとおっしゃったのであります。ですから私たちは聖霊と共にいる、あるいは聖霊の働きを見るといったときに、それはイエス様を見た、あるいはイエス様にお会いしたと言い換えることができるのであります。聖霊という言葉はですね、ギリシャ語では風という言葉と全く同じ言葉なんですね。これは大変、興味深いことです。風はですね、目に見ることはできません。でもなぜ風が吹いたかということが分かるんでしょうか。それは風が吹けばカーテンが揺れ、そして木の葉が揺れ、あ、風が吹いたなということが分かるわけであります。聖霊も同じなんですね。その聖霊を見ることはできません。でも聖霊が働いた結果、私たちは聖霊がおられるということが分かるわけですね。私たちは日々そのように聖霊なる神様、イエス様の働きを見る、それを楽しみ喜びとしてこの地上の生活を歩むことができるのであります。例えばですね、今日私たちが朝目覚めることができた、これ大きな恵みじゃないんですか。そしてこの礼拝に集うことができた、これも大きな聖霊の働きです、恵みです。小さなことから大きなことまで、私たちの信仰の目が閉ざされているとそれを思うことができない、見ることができないんですけれども、私たちの信仰の目を覚ましていただいて、そして聖霊なる神様がいかに私たちに配慮をし、必要な訓練をなし、また必要な恵みを与えてくださっているか、それを見出しながら歩む、そしてやがて暁には、天に行った暁には顔と顔を合わせてイエス様と相まみえる。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしめべを安らかに晒してくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。このしめべの言葉はまことにアメンであります。どうかこの一週間、私たちの目が開かれて、神様の働き、イエス様の働きを認めることができるように、イエス様を見ることができるように過ごせる一週間になりますようにお祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたは私たちを見捨てたまわず、イエス様をしもべの形をとってお送りになりました。このイエス様とお会いするとき、すべての私たちの疑問は解決し、悩みは取り去られ、重荷は軽くされ、あなたを賛美することができるということに感謝をいたします。どうぞ主よ、この一週間私たちの目を開かしてくださいまして、あなたがいかに必要な助け、愛、そしてまた訓練をも与え、私たちを導いてくださるかを教えてください。兄弟姉妹たちの一週間をどうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。